動物の鳴き声って、
うん、
当時の人々の世相、
うん、
雰囲気がやっぱ反映されるんですよ。
持ってると思うな。
持ってる？
だってコケコッコはコケコッコやろ。
コケコッコはコケコッコだと思ってるんですか？
でしょう。
コケコッコのことコケコッコだと思っちゃってるんですか？
思ってますよ。
あら、
認識反映されてないと思うんですよね。
あのね、
うん、
例えばですけれどもね、
うん、
犬、
うん、
昔どういうような鳴き声だというふうに記されてたか分かります？
ワンワンはずっとワンワンでしょ。
全然違いますね。
昔違ったんすか？
はい、遡ると例えばね、
うん、
ビオとかあります、
うん、違う生き物と間違えてない？
いや違います。
ビオにはならんでしょあれは。
いや、ビオです。
へ
え。っていうような、
うん、
実は動物の鳴き声を言葉でどう映すのかっていうのって、
うん、
歴史的な推移が結構あるんですね、
うんうん、
だから、いや犬はワンワンでしょ、ワンワン以外他にないでしょっていうのは、
うん、
実は間違っています。
へ
え。っていう話を今回していきたいと思います。
なるほど。
いくつか具体的にね、
はい、
この動物の鳴き声こういう風に映されてた、
うん、
映されたってのは要は当時の文学とかで文字になっていた鳴き声の例ってなんかこういうのがあるんだみたいなのをちょっと例を挙げますと、
はいはい、
さっき犬出ましたね、
うん、
大鏡、
うん、
中世の歴史ものですかね、
夏山の刺激、
はい、
公の世継ぎ、
はい、っていう100歳超えてるめちゃめちゃじいちゃん2人が集まって昔話をするっていう構成のね、うん
はいはいはい、
やつですけれども、なんで大鏡情報そんな持ってんの？
一切読んだことはないけどこの情報だけ仕入れてますこれだけ言えた方がなんか詳しいやつっぽいなと思ってブローと思った結果仕入れました。
大鏡の話してるんじゃないですよ、
はいはい、
犬の鳴き声の話ですね、
うん、
この時のね犬の鳴き声、
うん、
ヒヨって書いてます。
はぁ、ヒヨ、
うん、
ヒヨコと間違えてない？
ヒヨ、ヒヨってやっぱ鳴くじゃないですか。
ワンとしか聞こえないですけど、ね、ヒヨコと間違えてるでしょ。
いや、ヒヨコじゃないです。
ヒヨ、ヒヨでしょ。
ヒヨコはピヨピヨ鳴いてますよ、確かに
うん、そっちの方が近いけどね。
ただですね、
うん、
これ当時その濁点に点々をつけるっていうことを必ずしもしてなかったので、
はい、ははは、
実際にはビオみたいな音だったんじゃないか、
うんうん、なるほどね。文字としてはヒヨって残ってるけどビオなんじゃないか。
そうですね。でそして実際江戸時代になるとビオとか、
うん、
あとはビョウとか、
うんうん、
なんか犬がビョウビョウ鳴くみたいに
まあ
こんな風に
ビョウビョウはちょっとわかるわ。
そうなんですよ。
バウワウみたいなもん
だね。そうなんですよね。だからもうこうなってくるとバウワウとかなり近いので、うん、
英語圏の人、アメリカ人
ですかね、
多分バウワウって言いますよね。
はい、はい、そうですね、
うんうんうん、
で江戸時代にここでワンが登場して、
うん、
でそしてこの病っていうのを駆逐していたと。
は
あ。つまり江戸時代にここが入れ替わって、
なるほどなるほど、
気づいたらワンになっていたと。
はいはいはい。
だから今でもですね、島根県の益田市とか、
うん、
高知県とか、あそれから長崎県長崎市などでは犬の鳴き声は病
へ
っていう風な語形が残ってるみたいですね。
あ、今でも言うんですね。
うん、そうなんですよ。
だから結構おばあちゃんとかに話聞いてたら、はい、うちの犬が昨日病病病病うるさくてねっていう可能性がある、
うん、そういうことですね。こういう風に、
うん、
地方に昔のその擬音語、
うん、
動物の鳴き声とかを映した擬音語が残ってるケースっていくつかあって、
うんはいはい、
例えばですね、牛ですね。
ほう。
牛ってどうやって鳴きますっけ？
もうじゃない？
そうですね。ただこれ、ムーとか、ムーっていう、
うん、
こういう風に映されるち、ところもあったみたいで。
まあ、どっちでもそんなに違和感はないか。
そうですね。
ムーにも聞こえるもんな。
そうですよね。なので、これ秋田県の下浜村ですかね、
うん、
とか石川県の三河町、
うん、
この辺りとか奄美のある地域とかでは牛の鳴き声はいまだにムーとかムームーっていう風に使う。
なるほど。
ということですね。
だから下手すると酪農家の方が月刊ムーを買ってしまう可能性がありますよね。
なんでですか？
いや、牛の雑誌かなと思って
牛の鳴き声をね雑誌のタイトルにするっていう。
しかも下手するとさ、キャトルミューティエーションとかで牛の話扱ってる可能性あるから
完全月刊牛か
って、月刊牛だと思って買って、なんか都市伝説みたいなのばっかり書いてあるなってがっかりする可能性あります、
ね、うん、ないです。安心してください。ないと思うので安心してください。
秋田県の酪農家あるある、
はい、
考えたんですけど違いましたかね。
違うと思います。はい。ところでさ、
うん、
犬の鳴き声がさっきその病とかね、
うん、
ビオとか、
うん、
こういったものからワンにこう差し替わったっていう話しましたけど、
はいはい、
これなんで変わったのかっていうのも、
うん、
実はですね、なんかちょっと面白い理由があって、これうんちくゆるかクイズになるなと思ってストックしていたんですよ。
は
ー。ただこれ事実ではなくて仮説なので、
うん、あーちょっと問題でね、
その本の中でそう山口中見先生が挙げている仮説が魅力的で面白い、
なるほどなるほど、
っていうものなので、ちょっとクイズにしづらいなと思ったもの
も、はいはいはい、
ここで一問苦労したいと思います。
惜しいうんちくゆるかクイズですね。
そうですね、はい、確定的なことを言えないっていうね。
なるほど。
ということで問題、
はい、
はい、犬はビオビョウから ワンっていう鳴き声に江戸時代に変わりました、
うん、
これはなぜでしょうかという問題です、
うんうん、やっぱパッと思いつくのはあれじゃないですか、カリスマ漫画家みたいなさ、
うん、
人が広めたとされる表現ってあるじゃん、
はいはい、
手塚治虫がこれ始めたみたいなやつとか、うん、ちょっと今パッと例え出てこないけど、寝てる時に ZZZ と書く、
はいはい、
とかってなんか誰かが始めたみたいな話、
うんうん、
ちょっと本当かどうか知らんけど、
そうですね、あと手塚治虫が静かにしている時にシーンっていうオノマトペを発明したみたいな話がありますけど、実際にはそれよりも前に用例があるので、手塚治虫が発明したわけではなく手塚治虫が漫画に導入して有名になったっていうことがまあ正確なものかなっていうのはもうオノマトペの歴史を勉強してるとも思いますけども、
いやいややめてもらですか、漫画オノマトペについて詳しいからちょっと俗説にイライラしてる感じがすごいありました。
全然俗説にイライラしてないんですけれどもね、あの正確な事実としてはこういうことだっていうことがね本に書いてあるの で、
了解です、
はい、広めていきたいなと思ってるんですけども、
失礼しました、詳しいジャンル踏み込ん
で、そうなんですよね、オノマトペ調べすぎてもう何でもオノマトペのことだったら聞いてくれと今そういう状況になっております、はい、
漫画オノマトペの世界やるっていうのどうですか、これめちゃくちゃ引きあるし、
そうです、
作りやすい、
ちょっと漫画オノマトペっていうのはちょっとあんまり一般の人からするとちょっとかなり遠くて引きがないのかなと思うので、
あるあるある、
これはねやらないでおこうかな、
あるあの水野さん、ヌエの鳴き声よりずっと引きあります、
え
めちゃくちゃ短す、
ヌエってねだって実在するトラツグミだったんですけど、ある時に怪物になった、これミステリーですから、これを解き明かすってなったり、まあまあまあ、非常に面白いわけですけども、ね、一方でね漫画オノマトペこれやっぱ皆さん漫画も読まないと思いますし、漫画のオノマトペってのもあんまり触れ
読むよ、
馴染みがないのかなと思いますので、
めちゃくちゃ触れるよ、
これはちょっとね引きのないテーマなのかなと思いますので、まあまあまあ、ちょっとこれはね検討していますけれどもあんまりネタがないのかなと、
うん、まあ、分かりました、
はい、
とりあえずだから、僕の仮説としては漫画オノマトペで結構これ新しいの出てきたなってなったら、うん、それが広まる、
うん、
特にカリスマ漫画国民的漫画とかでそれ使われると表現が広まるような気がするので、う
ん、はい、
多分誰か分かんないですけど、なんか葛飾北斎とか、
うん、
そのすごいカリスマ漫画絵巻家みたいな人がワンワンっていうのを最初に書いたから、みんな犬ワンワンだなって思い始めて言うようになった、
うん、
エウレイカ、
面白い仮説ですけど違います、
うーん、
もっとねもう少し発想飛ばす必要がありますかね、
なんだろうな、絶対違うんですけど、はい、ありそうなビュー説喋りますね、
はいどうぞ、
当時鎖国がね、
うん、
部分的に終わり、
はい、
アメリカ人とかが結構やってくるようになった時に、
うん、
犬が一匹いるぞっていう意味で、
うん、
ワンドッグみたいなこと言ってたので、あ、はい、犬はワンなんだアメリカの人的には、
うん、
よし文明開化の音するぞって言ってみんなワンワンって言い出すようになった、
うん、絶対違うと思うなら黙っといてください時間の無駄です視聴者の方の時間をいただいて今やってます、そういう意識を持って取り組んでください
でもこういうやつあるよね
あるよね、
絶対嘘だろみたいな、うん、謎の説明あります
よね、あるよね、エプロンって言ってるけど、うん、実際はねあネプロンだったと、
うん、
だけれどもアンエプロンなのかもって間違えちゃった人がいたせいでエプロン、エイプロンってい
う
単語になったって話とかね、
ほう
ありますね、
それは本当、
これはね本当です、
あそれ難しい難しい
あの、ね、これはね本当です
いや今の流れはさ、できすぎた話だから嘘だよねっていうのを紹介する流れだったじゃん、
いや僕はどちらかというとアンとかねワンみたいなそういう一つのみたいなのが、うん、その語形に関わったっていういい例出そうと思ったけど、
ね、あはははなるほどね、はい、本当のこと言
って、そうだから実はエプロン と、ナプキンとかね、
うん、
これ実は語源的には一緒なんですよね、
あ
だから元々ネプロンなのでこのネプっていう部分ね、はい、ここが一致しているのでアネプロンから、
うん
アンエプロンに間違えて、
なるほど、
こういうの異分析というんですけれども、
切るところを間違えちゃったっていうケースですね、
そうですね、
は
い、みたいなことはあるのでね、まあ、うん、堀本さんのその説もないとも言い切れないですけれども、うんうん、まあ違います、でも違う、
はい、じゃあちょっとギブアップですね、
はい、正解というか、はい、山口先生の提唱している仮説を話しますと、
うん、
このタイミングでね、
うん、
犬がまるまる性質が変わっていたとしたらどうですか
犬そのものが、
そういう発想を持ったことはないですか、
うん、だって犬は
江戸時代に大きく性質をガラリと
変わらないですもん、
変える、
犬が一瞬で変わることってないもん、人間の認識の方が変わるでしょ、変わるとしたら、
うん、発想が固い
そうかな、
うん、
であれですか、ペリーとかがやってきたタイミングで、
はい、
ペリーがむちゃくちゃ全部の犬さらっていって入れ替わりに全部チワワとか別の犬種を全部日本に放って、日本の犬種が一夜にして全部入れ替わったってことですか、
うん、あの発想が固い、うん、知らないのかな歴史を
いや皆さんね、これはね表の歴史では教わらない教科書には載ってない歴史なんですけど、実はペリーは全ての犬を奪って別の犬種を植え替えたんですよ、
うん、
これが今の日本の犬の全てのルーツなんですね、
うんうん、その説をも広める持ち場はどこにあるんですかそれ
嘘タワゴとおしゃべりました
ね、
はい、
まあちょっと聞いてる人もぼちぼちピンときた人いるかもしれないですけれどもね、うん、堀本さん野犬ってご存知ですかね、
野犬、
はい、
野に放たれた犬か、
はい、
昔はいたことでおなじみ、
うん、
我々はあんまり世代的に見たことないですよね、
うん、ちょ昔って
うん、おお、はあ、ははあ、
そして野犬が野犬じゃなくなって今の犬ってのはどうなってますか。野犬じゃないということ、
飼われてる犬、
そうですね、つまり家畜化されたわけですよ ね。江戸時代にこのタイミングがあったって考えたらどうですか。
昔は野犬いっぱいいたんだけど、はい、どんどん犬、飼い犬に変わっていった、
はい、つまり山口先生の説としては、野生の犬は遠吠えはするのだけれども、
うん、
ワンワンとは吠えないと。でこれはワンワンってのは生活が安定して縄張りができることと関係があるらしいと。で捉えて飼ってくると吠え方がちょっと変わる。
いや、言われてみるとさ、うん、犬ってあれだよね、狼が進化してるよね。
そうですね、狼の家畜化ですよね。
でも狼はそんなワンワンみたいな
遠吠えしかしないですね、はい、
アオーンのイメージ、
ね、そうですね、はい、
は
ー。で江戸時代って実際確かに野犬はいて、
うん、
これはその捨て子を襲って食べたり、
うん、
人間の死肉、
うん、
人間の死体の肉を食べたりしていた、
うんうんうん、
っていう記述もあるみたいなんですけど、
はいはいはい、
それが実際に家畜化することによってさまざまな形質が変わるっていう、
うんうんうん、
あれ知らないですかね、あの狼の家畜化の実験、ドミトリー・ベリャエフだっけ。
それは知らんな。
え、嘘。
え、なんか家畜化されるとガラリと性質変わるみたいな話あるよね。
意外とあの動物あれの家畜化なんだってケースあるよね。
あるある。
僕あの豚がイノシシの家畜化だってこととか知らなくて、うん、ネットで調べた時にびっくりした覚えがありますけど。
だから家畜化されるってイメージは飼い始めるぐらいの小さい変化な気がするんだけど、はい、めちゃくちゃ実はでかい変化で、
うん、
種としても全く違うものになっちゃうよね。
はい、
ってことよね。
そうですね、ごめんなさい、ちょっと僕記憶間違えてたんですけど、キツネの家畜化実験をしたロシア、
うんうんうん、
現在のロシアの生物学者がいるみたいで、
はいはい、
要はですね、このキツネってまあ野生のもので家畜化されてないんですけれども、うん、攻撃性が低くて、
うん、
なんか人間に対してだから友好的な個体のみをこう掛け合わせて攻撃させると、
うん
はいはい、結構すぐ平たければ家畜化されたと、
うん、
具体的にはその人間に対してその警戒しないもそうだし、
うんうん、
あとそのね、目が垂れるとか、それから尻尾がこう、巻かれるみたいな、
はいはいはい、
まあ犬もそうですけれども、
はいはい、
そうやって狼にはあんまりない特徴で、
うんうん、
人間に好かれるようなとかっていうような特性を、持つに至ったと、
うんうん。
結構しかも数世代で、
うん、
っていうのを、
早いね。
そう、このベリアエフは実験して確かめたっぽくって、は
い
は
い、それなんか聞いたことあるわ。家畜化されていくにつれて基本的に耳の尖りとかなんか少なくなっていくみたいな。
あ、そうですね、はい、
なんかそういう変化ってありますよね。
そうですね、はい、そういうようなこととかがあるみたいなので、だから江戸時代の時も多分犬は、
うん、
当初は野犬が多かったんだけど、
うん、
徐々にこう家畜化されていた。で僕はこれその後裏取りをしてないので、実際江戸時代にそれが起きてるのかちゃんと確かめてないんですけど、うん
はいはい、
もしそうだとしたらそれによって鳴き声の質が変わる、
うん、
そしてその結果移す言葉も変わるっていうのは考えられますよね、う
ん、可能性はありますね、
はい、つまりこれはやっぱり動物の鳴き声っていうのが当時の社会の何かを反映していることの表れと言えますよね。
そう
ただ雰囲気で変わったわけじゃないよ。
あーそうだわ、なんかだから一人の漫画家が流行らせたとかじゃなくて、
うん、
もうそもそも犬というものの性質が変わったっていう世界の変化、
う
ん、日本の変化をちゃんと捉えている
の。そうなんですよ、だから鳴き声ってのは人々の心が反映されるって言ったのは一つはそういうものですよ。
はあはあはあはあ、そうだね、まあ、だから それ人々の心ですらないけどね、もう心
っていう話今からしますから大丈夫です。
いやそうなの、
はい、
術中にはまった感じがする
前回のね、
うん、
ヌエの話でも若干触れましたけど、
うん、
奈良時代と平安時代って、
うん、
イメージとしてあの時の話を踏まえるとなんかどんなような時代だったかっていうの仮説立ちますか。虎継ぐみを、当時はなんかこう枕言葉として使っていて、
うん、
でこうあのなんか片思いみたいな言葉を使ったりしてたんだけど、うん、平安時代には一気に不吉な鳥だっていう風になってますよね、
うん、ああそうだね、
はい、
だから今質問はなんだっけ、奈良時代と
奈良時代と平安時代ってイメージとしてはどういう違いがある。
ははは、ね、いや僕知識としてあるのは、
はい、
平安時代めっちゃ辛かったぞっていう話は知識として持っていて、
うんうん、
疫病がめちゃくちゃ流行って、
はい、
バタバタ人が死んで、
はい、
しかもそれの処理も追いつかないから道端にむちゃくちゃ死骸が転がっていて、
はいはい、
でそれが衛生的に悪いから、
うん、
より病気が流行ってみたいな、うん、鬼のように大変な時代だったっていうのはなんとなく知識として知ってるんですよ、
はい、
だからこの間の変化、その虎継ぐみの捉え方の変化も合わせて、
うん、
やっぱ平安時代って割と不吉なものといろんなものを捉えた時代なんじゃないですか、
う
ん、
まさにその通りですね。平安時代はこの閉鎖的で不安感が漂ってたような時代で、
うん、
逆に奈良時代はそこまでそういうような閉鎖的っていう感じではなかったと、
うんうん、
それがそして鳴き声に反映されているんだって話を今からしますね。
なるほどなるほど。
例えばカラスですね、
うん、
カラスの聞きなし、
うん、
ちょっとおさらいですけど聞きなしっていうのは
鳴き声を文字にしたものなんだけど、その中でも特に人間がこう聞こえますよ、
うん、
語呂合わせみたいなものにしてるものが聞きなし、
はいはい、そうですね、はい。でカラスってのは、今だとどうやって鳴くんです
か。カーカーじゃないですか。
そうですね、当時はですね、例えば伊沢伊沢っ っていう聞きなしだとか、う
ん、クイズノックの、
あ違う、
クイズ王ですか、
CEO の話じゃないです
、はい、あのクイズノックのリーダーの伊沢さん、
早押しする東大生も、
ね、のね、だから平安時代からカラスはあのクイズ王伊沢の台頭を予言していたってことですか伊沢、伊沢ってもう当時から呼び出されていた、
そんなにバカなんですか
悔しいな、ストレートな煽り悔しいなそんなにバカじゃないんで、
これ多分
なんで
もない、いざっていうね、うん、ありますよね、
あ、はいはい、
あれと同じようなニュアンスで、これ、うん、さあさあみたいな、
うんうんうん、
さあやるぞのさあみたいな、ああいうような意味だったみたいですし、
なんか異性いいですね、
そうですね、それからあとね、もう一個ね、コロクっていう、聞きなしまったみたいで、
コロク、
これは自分から来るよみたいな意味を指していたと、
ほうほうほう、
それからキツネ、
うん、
キツネの鳴き声は
コンコン、
はい、で当時もこれコムっていう風に映してたみたいなんですけど、
来るってことですかね、
そうですね、だから来るであろうみたいな意味だったり、それからホトトギス、
うん、
これの鳴き声は時過ぎにけり、
うん、めっちゃ喋っちゃってるじゃん時過ぎにけりはもう鳥が喋っちゃって
る、でも別にコムコムも喋ってるよそれで、
まあまあ、うん、まあそうか、
はい、
う
ん、時過ぎにけり、つまりこれ時期が過ぎてしまったなっていう、うん、これずっとね、この全般的に相手に何かを教えたり、うん、相手に何かを訴えたりする言葉に聞きなしているとっていう傾向があるっていうのは分かりますかね、
そうだね、
さあさあとか、うん、と自分から来るよとか、うん、来るであろうとか、
時が過ぎたなとかね、
そうですね、あとカジカガエルを、かくしもがもっていう聞きなしをしていて、
う
ん、これずっとこうしていたいっていう風な鳴き声だと、
カエルがねずっとこうしていたいって言ってたって、
すごくないこの感性さ、
素敵ですね、
この動物をってさ、うん、わーわー鳴くわけよ、
うん、
朝とかにさ、うん、カエルがでー鳴いてさ、うるせーとかって思うのような感じじゃなくて、
うん、
なんかそれを例えば、自分が思ってる人の気持ちみたいにこう当てはめて、
ね、
なんかあの歌を読んだりとか、
うん、
そういうような感覚で、奈良時代の動物の聞きなしっていうのは残っているんですよ、
うんうん、
ただこれが平安時代になると、まずトラツグミってどういう風に鳴いてる
んだったっけ、あれだよね、死ぬんを、
はい、
シーって鳴いてるなってなったんだよね、はい、
そうですね、それからヒーとかね、
うん、
ファイヤーのヒーみたいなのもありましたね、それから例えばですね、キジ、
うん、
これがですねホロホロとかホロロ、
はいはい、
まあ、あの剣もホロロのホロロですね、うん、それからスズメもシウシウ、シウシウとかホロホロとかホロロっていうのはこれ人が涙を流して泣く様子を指していたと、
うん、現代でも言いますもんね、ホロホロと泣くみたいな、
はい、そうですね、あとはね狩り、
うん、鳥ですかね、
はい、ガンって書くあの狩りですね、うん、あれもですね、狩りの鳴き声が出てくるときにはこの世が儚い狩りである、張り染めのものであって、あるっていうその狩りの意味に聞きなしたりしていたり、
へえ、狩りって、狩りって鳴くんですか、
狩りはね、そう、狩りって鳴くらしい、だから多分名前の由来がその鳴き声から来ているみたいなんですけど、
は
あ、こういうこの世ってのは狩り染めのものだなっていう音に聞きな
しニヒリズムがすごいな、
だからそれぐらい病気、うん、疫病がさ原因不明でみんながバタバタ人死んでるの見たときに、
はあはあ、
みたいな、
はいはいはい、
この現世やばすぎんって言って、その
なるほど、
動物たちもそういう鳴き声が奈良と変わってなくてもそのように聞こえたっていう、
ね、なるほどなるほど、そうかそうか、だからこの世は仮のものだとか、まあホロホロみたいな鳴く時の音とか、
はい、
そういうものに全部のものの鳴き声がネガティブなものに聞こえてる、
そうですね、
ですね、
それからさっきホトトギスをね、
うん、
時過ぎにけりって鳴いてる、あの聞きなしてるっていうことを言いましたけど、うん、
まさか変化したか、
変化しました、
うん、
ホトトギスがタヒラハチヨ、
うん、
タイラワチヨってことですね、
ほう、
つまり平安な世は永遠に
ほう
っていうような、つまり願いですね、永続性を願うような声に聞きなすと、
へえ、あ、だからさっきの時過ぎにきりはちょっと切ない感じでしたけど、
はい、
時間経ったなーみたいな、
うん、
でももう永遠にこれ続いてくれって、
平穏な世を永遠に続いてくれとかあと他にもね、はいはい、共に千代にっていう風に聞きなしたり、
はあはあはあ、
これもだからお互い永遠に
共に千代に
っていう意味ですね、
小袋がそんな歌歌ってました
とわに共にね、それね、うん、
小袋はそこからインスパイアされてる可能性ない
だったらそのまま行けよなんでちょっと違うとわに共にに
変えるの、いやほら著作権があるから、
いやないよ、
ホトトギスの著作権を侵害しちゃいけないから
ホトトギス別に訴訟を起こさないからえ、私の鳴き声ですよねそれって小袋さんってなんない、
可能性あるでしょ、うん、原告ホトトギスの訴訟始まる可能性あるでしょ、
あの著作権って創造的なものに宿るんですよ基本的に、
あ、そうかそうか、
みんなが当たり前のように使ったフレーズには著作権やらないんで、ということで、
うん、
これらの例から分かるのは、
うん、
人が涙を流してるに聞くとか、
うん、
この世は仮であるとか、永遠にこんな平和な世が続いたらいいなとか、お互い永遠にいられたらいいなみたいな、
やっぱなんか心が荒れてる感じしますね、
そうなんですよ、やっぱこれもね、そのさっき堀本さんが言ったように貴族はみんな常に明日には死んでるかもしれないみたいな、
うん、そうだね、
不安に駆られていて、その気持ちが和歌に反映されたって捉えればスッキリきますよね、
うん、 うん、和歌な聞きなし、
あ、そうですね、和歌とかにこういうような、
あ、そうか、聞きなしが
鳴き声が出てくるので、
ははそうだ、ね、はい、すっきりしますね、
こういう文学とか和歌みたいなところにこれが反映された、うん、つまり、うんうんうん、動物の鳴き声っていうのは、うん、人間の心を反映させて聞きなしていると言える。
うん、うん、あ、お、面白いな、これ面白いぞ。
言ったやん言ったやん。
え、地味だな、鳥の声がどう聞こえてるかっていう話、
トラツグミの話からワクワクして皆さんもう今かじりついてることじゃないですか。
いや、そう、ヌエの話はね、まだいかにして怪物になったかっていう話があったけど、うん、今回ちょっと犬の鳴き声変わったとかってちょっと地味かなと思ったんですけど、うん、そうか、世相を反映している。
そうなんですよ、聞きなしって結局人間がやるわけですよね、うん、動物の鳴き声を聞いて人間が映すんですけど、 そうだね、うん、そこにびっくりするぐらい当時の世相が反映されているのだっていうことって考えたことないですからね、
うんうんうん、そうだね。なんかね、これ誰が言ってたんだっけな、今尾の清志郎かな、
はい、
何かが言ってたのが、ポップソングが唯一時代の空気をそのまま表現しているみたいなこと言ってて、
うんうん、
はあ、なんかいいこと言うなと思って、まあ、ちょい過言かなと思ったんですけど、
うんうん、他のものもあり
そうでもこれだからあれですよね、今尾の清志郎への反論として使いますよね。いや、鳥の聞きなしも時代の空気を正しく反映していますよっていうのを反論できますよね。
今の清志郎そんな反論想定してないですよまあそんな細かいことならまあそうかもしれないけどってなっちゃうから、今の清志郎も、
清志郎もね、ちゃんと正しく言った方が良かったですね。ポップソングと聞きなしが時代の空気を正しく反映している
その2個取り上げたら他の反論いっぱい来るよ多分。広告コピーもそうだよとか雑誌もそうだよとか思いますから、はい、
そうですね。いや、でもね、面白い、そう考えたことなかったわ、うん、聞きなしは聞きなしやろうって思ってたから時代の聞きなしは聞きなしやろうって思ってましたから
聞きなしは聞きなしじゃないよ聞きなしは人間の心を反映させた、
そうだね、
人間の創造的な言語行動だと思いますけどね、
はい、いや、すごい、そうだね、
そうなんです、だから聞きなしは面白いんですよ。一方でやっぱ漫画のオノマトペ、これってのはその皆さん漫画普段読まないで読まないと思うので、やっぱ全然やってもね伸びないと思うんですよ。だからやっぱやらない方がいいのかなっていうふうに考えてるんですけど、
方がいいと思うけどな。ぜひやってほしいですけど、ジョジョの奇妙な冒険の謎のオノマトペとかね、カエルをな殴る時のメメターっていう音とか、
うんうん、
ああいうのを扱うと面白いような気がしますけどね。顔死んじゃった
なんか、そうですね、面白いのかもしれない、面白いのかもしれないです、はい、
刺さってないんだよなこの提案ずっと水野さんになんでだろうな
一応駆け足で、うん、この今奈良と平安の比較しましたけど、こっからどういう風になっていくのかっていうのもすごい駆け足で説明するとですね、
はいはい、
鎌倉室町あたりでは写実的になります、
うん、へえ、まあ武士のね、うん、時代は質実剛健ですから、うん、ちょっと正確に写そうってなったのかもしれない、
ね、ですね、ここに山口先生の説では理由はですね、
はい、
狂言ってわかります？
く
るって言うって書いての狂言ね、
わかりますが、狂言の説明あんまできねえなって、なんかあれですよね、能の間に挟まる、
うん、
ちょっと能よりポップなコント的なやつ、あれとかだよね、毒だ、ブスだ、ブス、う
ん、一休さんのやつだ、
それ狂言ですよね、それの元ネタ。
そうなんだ、俺ね狂言知識全然ないから。
本当ですか、
森本さん詳しいってなって。
僕能見に行ったことあるんですけど、うん、東京タワーのとこ、
はい、
芝公園、
はいはい、
芝公園の能見に行った時に間に狂言が挟まっていて、
そうなんだ、
それの演目はブスでした、
はいはいはい、
一休さんのやつ、
はいはい、
俺毒だから食うなよって言って砂糖隠してたお坊さんに、
うん、
壺かなんか割っちゃって、うん、反省して死のうと思って毒を舐めたんですけど、死ねませんでしたって言って砂糖食っちゃうやつの話が出てきて、
うんうん、
あ、ポップだなって思った記憶がある、
ね、うんうん、
結構笑いを誘う、
はい、
面白かったんですよ狂言、
はい、
能の子難しすぎて、うん、何にも面白くなかったんですけど
難しいよね、確かに能は知識いいよね、
何つってるかも全然わかんねえな俺あらすじ完全に頭に入れていったのに今どこやってんのなんてすっごい混乱しました、ね、
そうですね、
に比べて狂言は笑いながら見れた、
へえ、そうなんだ、
面白かったなっていう印象があります。
その狂言もさ、ほらだから音声芸術ですよね、
うん、あ、そうですね、
狂言師さんっていうの、うん、その演じる人とか、
まあ、能の演者が多分やるんだよね、基本的に、
能の演者、
能
楽師さん
ですかね、
能楽師さんがやったってことかな、
やってたと思うよその時も、
はいはい、まあ、だからこれやっぱり音声で、
うん、
伝えるわけなので、
うん、
そうすると鳴き声って時すぎにけりってホトトギスが鳴きましたっていうよりも、
うん、
実際ホトトギスの鳴き声をリアルに映した方が写実的になりますよね。
ああ、名人芸っぽくなるのか、
そういうことですね。はい、ですし、多分物語のを面白くする上ではおそらくそっちの方が良いと判断されたんじゃないですかね。リアルな鳴き声が。
なるほど
ね、落語とかでもさ、ほら箸割ってさ、お蕎麦を食べるときにさ、うん、
あ、写実的にやりますね、
写実的にやるわけじゃないですか。
芸能の中でね。
そう、あれと同じような感覚なんじゃないかな。
そうかもね。
ということで鎌倉室町は写実的になるんだけど、
うん、
江戸になるとまたちょっと雰囲気が変わって、
うん、
今度は笑いを誘う擬音語になる。っていう指摘がありました。
ほう、
具体的に、
はい、
狩りってさっき出てきましたね、
うん、
鳥の狩り、うん、 これがですね、平安時代では仮染めっていうね、うん、そのそういうような意味を持った聞き方だったのに対して、うん、江戸時代ではね、うん、こんな狂歌、あの、はい、狂った歌と書いて狂歌ですね、うんうん、残ってます。大空にカリカリカリの声するわ、誰が書き出しや、タガかな、誰が書き出しやかけてきぬらんっていう、はあ、歌が残ってるんですけど、これ日本語訳し、日本語というか現代語訳しますと、うん、大空にカリカリカリっていうのはですね、うん、借金借金借金の声がするのは
あ、借りってそっちの方か、借りるの方か、
はい、一体誰の請求書が飛んできたのであろうかっていう、こういう歌ですね。
つまり
狩りの、鳴き声が、うん、平安時代には、うん、この世って狩り染めだなって思ってたのが、江戸時代になると、はい、借金借金借金ってなってた。
すごいね。確かに、うん、ちょっとコミカルになりましたね。
なんか明るいよね。
江戸時代、まあ、あれか、町人文化割と気楽な感じするから、
そうそうそう。
そういうノリなのか。
そうですね。他にもね、カラス、うん、行きましょうか。横柄に、人のつまどを開けガラス、カカーカカーと呼び渡るかな。
あ、わかったよ。それはお母さんってことでしょ。
そうですね。うん、かかあってさ、妻じゃないか。
ああ、まずそうだね。お母さんか、うんうんうん、奥さんか。
そうですね。はい。
かかあ天下のかかあだよね、要するにね。
はい。なので、現代語に訳すと、人の家の妻戸は遠慮っぽく叩いて開けてもらうものだと。うん、カラスと来たら威張って妻戸を開けさせ、おまけに、わしの女房なのに、かかあかかあなんぞと、大声で呼んで渡る。
コミカルですね。
そうなんですよ。だから、江戸時代は、こういう風に、鳥の鳴き声を使って、ギャグにするみたいなね、
うん、
そういうようなノリで聞きなしをしてる。他にもね、いろいろありますね。魚の蝶を食べているトビに対してカラスが鳴き声で、こうたかこうたか、
ほう、
つまり買ったか買ったか、それ
はは
魚のそれ食ってるけど、
お前食ってるけど本当に買ったんか、
そう、そしたらトビは拾うた拾うたっていう風に泣いてると聞きなすと、
コントとして聞いてるんだ。
そうなんですよ。
鳴き声とか
そうっていう笑い話になってたりとか、だから江戸文学こういうノリだから
面白いね。
そうなんですよ。
そう考えるとさ、あれめちゃくちゃインテリコントなんじゃない？バンビーノさんの、
うん、
ダンソン、うん、フィーザキーっていうやつ、う
ん、はいはいはい、
あれあの動物の鳴き声とね、はい、カリウドのやり取りを使ってね、うん、あのニブラって言って最後捕まえてますけど、うん、
はい、
あれすごく軽妙なやり取り、うん、動物の鳴き声を非常に軽妙なコント仕立てにしてるって意味で、江戸時代に発祥した文化をより高い時代、平成っぽくレベルアップさせたものがあれなんじゃないですか。
なるほど。
バンビーノめっちゃ賢いよ。
バンビーノ見た時に言うべきいい感想はじゃあどんな感じになるんですかね。
あー、江戸時代にね、こうやって聞きなしをコミカルに見るという文化が発生したから、それを平成ナイズさせたんだね、バンビーノは。
あ
ー、これが2の感想ですね。
すごいですね。もう爆速で多分あの、うん、お笑い評論家のね、うん、階段駆け上がって
くるんですか。駆け上がれる、ね、駆け上がれると思いますね。
前回もね、少し前か、
う
ん、あのさらば青春の光さん
も、ね、あーそうだね、ありましたね。
あのジョールリーとかもね、うん、時代の交渉どうなんだろうみたいな話がありました
ありましたけどね。
すごいですね。もうお笑い評論
ができますよ。
はかどりますね。
そうですね。本当かなこいつ何言ってんだろうなってならないかな。
なるでしょうね。なるでしょうね。
そうですね、
はい、
なんかビヨビヨ言ってんなこいつって思われるでしょうね。
そうですね。人間の言葉として聞きなされるとちょっと怪しいですね、これは。
怪しいね、
は
い、
この江戸のだからね、聞きなしの例は本当にね、いっぱい例をこう山口先生が本の中で挙げてくださっていて、
はいはい、
チラチラ見てるだけでもこう面白いので、
うん、
まあ、これあの暇だったら後で見せるんで、見てもらったら多分楽しめると思うんですけど、
うん、そう
だね、あと駆け足に、あと明治以降の近代ですね、
はいはい、
これまた写実的な聞きなしが増える。
なので、波があるんだね。
そうですね。なんか鎌倉のノリに、一回江戸で、そのギャグ路線に行った後に、
そうだね。
明治で、
また写実になる。
戻るんだけど、でも、戻るんだけど、鎌倉室町と質的に若干違うと。それは、その鎌倉室町ってのは、その、写実的に、とにかく、
その通りに。
リアルに写そうっていう風だったんだけど、うん、明治以降になるとですね、西洋思想の影響を受けて、
うん、
まあ、個に目覚める。
はいはい、
っていう思想的なものが入ってきますよね、
うんうん、
近代的自我の確立、
だから夏目漱石とかがテーマで描いている
やつですよ、ね、そう
西洋っぽ
い
アイデンティティの概念を取り入れようと、
はい、そうですね。その結果ですね、独創的な擬音語を作るっていう方向に、
は
あ、つまり写実的なんだけどみんなが使ってない新しい表現を模索するっていう
あ、すごいね、
方向に
挑戦ですね、なかなか
行くと、はい、ははは。例えば分かりやすいのは草野心平ですかね。
はいはいはい、カエルの作品が有名ですね、
はい、
文学作品、
そうですね、うん、はい。なのでカエルの声の聞きなしとかも、第8月満月の夜の満潮時の歓喜の歌か、
ほう
っていうのが、ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルが、カエルの声として擬音語で使われていたりだとか、
うんうんうん、
こういったような、他にも室生再生とか、
うんうん、
この手の人たちが結構独創的なものをいろいろと作っているみたいで、近代になると鎌倉とかとは違って 写実的なんだけど他の人とは被らない、
うん、
独創的なものを作ろうっていう方向に進むと、う
ん、へえ、
それもやはり時代の影響を免れてないというか、
うん、
時代の影響を受けて動物の鳴き声をどう映すかってことに苦心をしていた。
アイデンティティを確立するという明治期の時代性を取り入れた結果、そういう写実的なのに自分っていう表現が好まれた、
はい、そういうことですね、はい、
ツイッタラーと似てるかもしれないですね。
ほう、
ツイッタラーもさ、
エクサーのことですか。
確かにそうだ、今ツイッター
なんですか、ツイッターって。
エクサーですね。エクサー合ってる、エクスシスト、
エクソシスト
みたいな。
エクソシスト、怖い怖い、
こういうやつ
で
しょ。
エクソシストなの、
あれ、
エクスやってる人、
そう、エクスやってる
人、そうなの、
え、なんて言うんだろう、エクスやってる人、
わかんない、
エクシストかな、うん、なんかエクサーはしっくりこんけど、
はいはい、
まあ、僕はちょっとツイッター世代なんで、はい、ツイッターで行かせていただきますと、
はい、旧ツイッターね、
ツイッターはもうやるべきことでそれだと思うんですよ、
うん、
みんな薄々思ってることを正確に射抜く必要があるんだけど、
うん、
でも自分なりの言い方で、
うん、
上手な表現で140文字でズバッと言わなきゃいけないっていう、まあ言うたら矛盾してますよね、
はい、
そのみんな思ってることを言うんだけど、みんなが思ってない言い方で言うっていう2つが必要で、大変だなツイッターって思ってたんですけど、うん、明治期に聞きなしを考える人も全く同じ挑戦をしていたってことですね、
はい、そういうことですね。なのでちょっと繰り返しになるんだけれども、動物の声を映すっていうのは、
うん、
聞いた通りに映っちゃええやん、
そうだね、
犬はワンワンやろ
って思ってたわ。
最初言ってましたね。
言ってました。
ニワトリはコケコッコやろ。
コケコッコやろって思ってました。
思いましたけど、うん、実際コケコッコじゃない例って全然見つかるので、なんかどんな動物でも鳴き声には変遷があるので、
うんうんうん、
それを見ていくと、実はそれはただの雑学趣味でね。
うんうん、
動物って昔こうやって鳴いたんだ、うん、ではない。それより先の人々の心ってのを捉える題材に、格好の題材になるのだということです。
俺、いや、これさ、水野さん、はい、小学生の時の僕に聞かせてやりたいわこのラジオ。
どういうこと？
小学生の時僕なんか雑学本かなんかでさ、
うん、
鶏は英語圏アメリカでは、はい、クックドゥードゥルドゥと鳴いていますと、
はい、
そういう風に書かれますって書いてあって、うん、だから何って思ったんですよ、うん、広がりないなこの雑学って思って、
はい、
食ったらねって子供の頃に思って吐き捨てたんですけど、うん、今この話聞くと、うん、そうか、海外のオノマトペの捉え方もクックドゥードゥルドゥが例えば明るいニュアンスなのかとか、
うん、
悲しいニュアンスなのかとかで彼らの精神性、うん、あるいはその動物をどう見ているかみたいなものが入っているんじゃないかって考えると、めちゃくちゃ楽しい雑学
だよ。そうですよ、だって動物をどう見なすかってこと自体全然ヒューマンユニバーサルじゃないので、
そうだね、
例えばその西洋だとタコって結構怖いとか、
ああ、そうだね、
悪魔の生物だっていう風に言われていますけど、ね、うん、こっちだったらね、かなり親しみのある生物ですから、
ね、
動物の捉え方も違うし、当然鳴き声に対しても全然それは違うので、
うん、
それを比べていくっていうことは非常にその人間とは何かを理解するための題材になりうるんですけど、
面白い、
擬音語っていう、まあなんかこう幼稚なイメージを持つようなものだったから、これまではあまり顧みられてこず、そしてそれをこう独力でこう踏み抜いていったのがこの山口中美先生、
ね、山口中美先生すげえ、すげえわ、
独創的ですよ
これね、面白い、
うん、
いい、素晴らしい
でしょ。
すいません、漫画オノマトペの方が引きがあるってずっと言っちゃってすいません。
言い直してください、
聞きなしの方が引きがあります。
そうですよね、漫画オノマトペは
引きがないです。ないことない、ないことないよ。あるって、それなりに引き。
ということで今回、
はい、
前回に引き続き動物の鳴き声のを見てきました、
うんうん、
2回を通して言いたかったことは、動物の鳴き声をどう人々が聞くかっていうのは、
うん、
当時の人々の心、心情、世相が反映されるのだという、一見すると、まあ、かなりとんでもに思われるような主張を、
うん、
まあ、実証的な研究をもとに、
うん、
述べてまいりました、
うん、面白い。
他にもね、山口先生このオノマトペの歴史の中でいろいろ面白い論考があるので、
はいはい、
また今後もちょっと折を見て、
うん、
単発で聞けるようなものとかを少しだけまたやりたいと思うので、ぜひ期待してください。やっぱ、
ぜひぜひ。
山口先生論文の前書きがいいっていうね、
うんうん、
そういう素晴らしい構成の論文とかがいろいろありますので、
いいですね、
はい、そういったものもまた今度上がってくるかと思います。
僕今はもう動物の聞きなしの続きの話が聞けるのが楽しみでしょうがないんで、
はい、
めちゃくちゃ前向きな気持ちで、
うん、
次犬鳴いてるの聞くんで、
うん、
ハッピーハッピーって鳴いてるように聞こえるかもしれないです。
あ、
僕のマインドが
嘘でいいですね。いいですね、
マインドが今そうなっちゃってるから。
そうですね、そういう風に聞こえることを否定しないでと流行るかもしれないですからね。
そうよね、それが流行るかもしれない。だからむちゃくちゃ景気とか良くなってさ、はい、超楽天的な世界になったら、うん、犬はハッピーハッピーと鳴いているっていう世界になるかもしれない、
うん、そうですね。ただなんで英語で鳴くんだろうと思いますけど僕は。
確かに
幸せとかじゃなくてね、ハッピーハッピー変わってる感覚やなこの人はと思いますけど、
ね、ペリーが全ての犬を入れ替えたから、やっぱその時の名残がありますよね。
あ、そうなんだ。
英語で鳴きますね。
知らなかったですそれは。
それでは引きないかと思いきや意外と面白かった、うん、泣き声シリーズ聞き出しシリーズ、はい、皆さんも楽しんでいただけたんではないでしょうか、面白かった方はチャンネル登録高評価感想のコメントとか私にはこの泣き声こう聞こえますとかも書いてもらえると盛り上がる気がするのでどしどしお寄せください。
はい、
以上今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は
なぜ今って言ったんですか。じゃダメなんですか。
いや全然わかんないですけど。
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね。